ジャンボーハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。6月のお便りテーマは習い事でお届けしています。子供の頃やっていた習い事のエピソード、大人になってから始めた、またこれからやってみたい習い事など、習い事にまつわる話をお待ちしています。それではお便りをご紹介します。ラジオネームひまわりの種さん。ももさんこんばんは。私は大人になってからいくつか習い事をしました。短期のものから長く続けているものまでいろいろとあるのですが、一番楽しかったのはフラワーアレンジメント。季節ごとの花についても詳しくなり、以前は適当に飾っていたテーブルの花が、ちょっとしたコツを知ったことでセンスよく飾れるようになって、家族にも褒めてもらえました。毎週新しい花を買ってきては飾るという習慣が、家族も喜び、何より私自身の心が癒され、ストレスが減っていくのを感じています。大人になってから一から何かを学ぶって楽しいですね。一番長く続けているのはヨガです。これまた心と体の健康にとてもいいと感じているので、長く続けていきたいと思います。ひまわりの種さん、お便りありがとうございます。大人になってから始めた習い事。いいですね。フラワーアレンジメント。ちょっと憧れます。そう、私もお花が大好きで、でもこう自己流にというか、お花を買ってきたりいただいたりすると、それはこう花瓶に生けてっていうのはすごく好きなんですけど、自分でこう適当にやってるのでいい感じのバランスにできているかどうかなーっていうのをいつも思いながらやってるんですけど、でもやっぱりこうお花と触れ合ってる時間っていうのはすごく楽しくて、そう、お引越しをしてしまってからお庭がなくなってしまったので、お花とかと触れ合えるって言っても、もう本当にその花瓶のお花とかできて植木鉢ぐらいですけど、前お庭があるお家にいた時は本当にその土いじりで草花を育てたりとかっていうところから、もう毎年楽しみに、この季節はこの花を植えよう、この季節はこの花とこの花でこう寄せ植えして何か作って飾ろうとかすごいやっていたので、懐かしくて、今それがなかなかできなくなってしまったのでね、本当にお部屋の中にちょっと飾る程度なんですが、それでもやっぱりこう生のお花があるっていうだけで全然違いますし、いい香りが、お花の香りがねしていると、先日もね、あの5月のライブの時もお花をいただいてしばらくお部屋に飾ってたんですが、そのこうお部屋用のルームフレグランスではない、その生のお花からの香りっていうのはやっぱりすごくよくて、それだけで癒されるし、いいなーって思って過ごしていました。なのでね、そうしっかりとお勉強して、どういうお花がどの季節にこうどんな風にアレンジできてとかっていうのを知るとすごく楽しいだろうなーって、ちょっと憧れるような気持ちがあります。で、まあ、それに続けてではないですけど、私もやってみたいなと思うので、お花をテーブルに飾るような感じで、食器とかを、どういう食器をどういうバランスで並べたらすごく素敵にできるかとか、そういう習い事もなんかあるみたいで、ちょっと名前私忘れてしまったんですけど、テーブルセッティングかな、なんかそういう習い事とかで、よりその普段の生活がちょっとだけ豊かになったり素敵に暮らせたりする習い事っていうのは、なんかちょっと大人になってからやってみたいなって思うようになりました。ですよね、癒されますよね。で、結果それが家族も喜んでくれたりとかってするのはすごくハッピーなことだなと思うので、いいなと思います。 それからひまわりの種さんはヨガを続けてらっしゃるということですが、本当にこれもいつだかね番組でも話しましたけど、やっぱり体を使うことで健康にいいと思いがちだけれども、同じぐらい心も元気になるので、体を動かして、ね、それで前向きな気持ちになれたりっていうのが全部つながってるなと思うので、そういう意味でも私はクラシックバレエ大人になってから始めて今も続けているんですが、全く多分同じで、その理由としては踊りは大好きで踊ることがすごく楽しいっていうのもあるんだけど、やっぱりこう定期的にちゃんと体を動かしたりとか柔軟とかも含めてやっぱり大事だなって感じますし、そうですね、あとはやっぱりね、なんか年とともにだんだん気がつかないうちに猫背になっていて、今回のあのラオスのイベントの動画を見てもやっぱり結構猫背になってて、私すごいちゃんと姿勢よくいる自分ではねつもりなんだけど、いつの間にかちょっとずつこう背中が丸くなっちゃってたり、歌ってる時もあったので、そう、クラシックバレエは本当に背筋が大事なので、素敵に踊るためには、だそういう意味でもこうちゃんと綺麗な姿で、綺麗な立ち姿っていうのかな、でいられるのは歌をやっていく上でもすごいプラスになるだろうなって思いもあって頑張って続けています。そう、でもね、本当に大人になってからか何かを学ぶってすごく楽しいことですよね。子供の時は当たり前に学校に行って学ばなきゃいけないことがいっぱいあって、学ぶことってそんな楽しいなっていうところまであまり感じられていなかったんですが、大人になって自分でやりたいことを一から学んでいくって本当にいいなと思います。だから大人の習い事ってね、興味のある方はぜひやってみたらいいんじゃないかなって、その一歩はちょっとね勇気がいりますけど、いざスタートしてみるといいことがたくさんあるんじゃないかなと思います。ひまわりの種さん、私もすごく共感します。素敵なお花をお家にいっぱい飾ってくださいね。ありがとうございます。皆さんもお便り送ってくださいね。そして今日は素敵なゲストの方がいらしてくださいます。そちらもお楽しみに。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-006452、 0120-006452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
なんと今日はこの方がいらしてくださいました。
地球のみんな、ようこそ。はじめまして。今日はわざわざナメック星からこの俺が来てやったぜ。よく最後まで聞きやがれ。
びっくりなんですけど、
打ち抜かれたか。
はい、私どなたかわから
ない。おいおいおい、ここまで喋っててわからないのか。この俺が、
はい、
この俺がナメック星からやってきたピッコロことマカンコサッポピッコロだ。
あー、聞いたことある。作品名教えてください。
ドラゴンボールです。
ドラゴンボール、すいません、私がアニメに疎くて。
後であのちょっとネットで検索してみていただけると嬉しいなと思います。
多分収録の後、私あのプロデューサーからお説教タイムがあるかと思います。
すいません、いきなり大声で入りまして、皆さんすいません。
すごいですね。本日のゲスト、改めましてモノマネタレントのマーガレット清さんです。
よろしくお願いします。こんばんは。もう聞いてますか皆さん、こんばんは。お願いします。
いやー、すごい新鮮ですね。 わあ、ドキドキしちゃう。
私もドキドキしました。ももさんの表情があまりにもキョトンとしているのでこれはやっちまったなと思いましてですね、ちょっとね出ましたね、いろいろね、
はい、マーガレット清さん、はい、プロフィール私いただいていて、お打ち合わせでもねいろんなお話して、
はい、
レパートリーがすごいいっぱいあるじゃないですか。だからどなた、今日はこの方がという振りだけ私はするという今役目だったの で、
そうです、ね、
どなたがいらっしゃるんだろうってすごいドキドキしながら待っていたので、
私もスタートだけはねちょっと誰にしようか、もうギリギリまで迷いまして、うん、ももさんの顔見てこれだと思ったらね、まさか外しましたね
私が今日どんどん当てのが出てしまったいやもうこの後もいろんなこうレパートリーのお話もねお聞きしたいなと思うんですが、ぜひぜひ今日は楽しいお話を聞かせてください。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず1曲目に Be With You という曲をお聴きいただきましたが、きよし、はいはい、さんの曲なんですよね。
そうですね、まあ、これはちょっとこう主題歌というか、
はい、
某あれ使わせていただいた曲なんですけれども、
はい、
うん、ちょっとこうなんですかね、戦うこの何ですか、その戦闘のあれを表したような、そういうとこから今日ピッコロから入ってきたんですけれども。
なるほど、はい、曲のイメージからそのまま乗っかっていらっしゃったんですね、はい、そうですか。モノマネタレントさんとしてご活躍だと思いますけれども、はい、この世界にといいますか、このステージでお仕事をするようになったの、はい、スタートは歌手だったと伺いました。
そうですね、もともとシンガーソングライターとしてデビューさせていただいてまして、まあ、歌うことが好きでこう活動してたんですけれども、
はい、
まあ、その中で、まあ、もっと新しい分野というか、なんかいろんなステージに立ってみたいなって思った時に、たまたまモノマネという世界紹介していただきまして、
はい、
モノマネしたらテレビ出れるよと、めちゃめちゃ知ってもらえるよと、やりますとそんな感じで軽く、はい、始めました。
それまではモノマネを例えばお友達の前で披露したりとか、はい、家族の前でとかあったんですか？
そうですね、やっぱり皆さん、まあ、ももさんとかもね、あ、ごめんなさい、もうももさんじゃなくてももちゃんって呼んでいいですか？
お願いします。
すいません、もう初めましてなのに。
お願いします、はい、ももちゃ
んね、まあ、皆さんそうだと思うんですけど、カラオケって行くじゃないですか、
はい、
そうすると知らず知らずになんかご本人に寄せようとしません？少し
します、なんか似ちゃったりってね。
そうですね、私もそういうイメージで、まあ、もともとなんか寄せていくみたいな、そういうとこがあったので、
はい、
そこからまあ割と入らせていただいたっていう感じですね。
最初にやってみようかなって思ったのはどなただったんですか？
最初はですね、まあカバーバンド大学時代に組んでいたのもあったんですけど、ラルク・アンシエルさんっていう方が、カバーバンドずっとやってまして、そういうのもありまして、そういうビジュアル系の方、ラルク・アンシエルさん、ルナシーさん、ガクトさんとか、
はい、
そういうのが最初多かったですね。
そうですか、はい、ビジュアル系の、そこから河村隆一さんにもつながってくるんですか？レパートリーのとこにドーンと書いてありますけれども。
そうですね、まあ、ルナシーさんが好きで、まあ、河村隆一さんが、まあ、好きというのもあって、あと骨格的にこのモノマネってそうなんですけど、顔の形だったり、
はい、
骨の形が似てると声出しやすいんですね。
あ、やっぱりそうなんですか、
はい、ご本人に似てると、そういうのもありまして、まあ、鎌西さんからやってみようかなというのがありました。
初めは難しかったですか、モノマネするって。最初は
そうですね、逆にね、今思えば最初の方が簡単でした。まあ、練習すればするほど、これモノマネのあるあるなんですけど、
はい、
声が分からなくなるんですね。似てるのか似てないかもどうかも、
だから
最初の頃って新鮮なので、あ、似てる、きっといける、できる、大丈夫みたいな感じでいけるんですけど、練習すればするほど、これ似てんのかな、この感じでいいのかな、ん、違うのかなっていう、そういうどんどん沼にはまるというか、
はい、
うん、逆にだからしばらく練習すると、僕は休むタイプなんですね、
はい、
その声を聞かないようにして、それでちょっとしばらくすると、はい、あ、似てたんだとか、そういうのが分かる感じで、だから最初の方が全然できちゃいました。
あれですかね、こうどんどん上達していって、うん、もうそのさらに上を目指すにはすごくこう難しい、ほんのちょっとの差とかになってくる、その領域だからこそ難しくなっていくっていう、
うん、まあ、そうだといいんですけどそんなことも全然本当なくて難しいの、まあ、だから自分の僕今ね耳をあんま信用してないんですね。 逆に自分の耳より人に聞いていただいた時にこれ似てるからやった方がいいよとか、そういうのを大事にしてて、だからいくつかまあテレビも出させていただいてるんですけど、テレビ出させていただいた方って自分で始めようと思った方結構少ないんですね。例えばマネージャーさんですとか、ファンの方ですとか、例えばちょっとした飲み会で歌ったとか、そういうところで似てます、やったらどうですかって言われたのをやってみたらできちゃったみたいな、出れちゃったみたいな、そういうのが意外に多いです。
人から言われて気づくことも、それがレパートリーとして増えていくこともあるんですね、
はい、だから今自分の耳より皆さんの耳を信用してます。
うわー、そうなんですね。本当に幅広くレパートリーたくさん書いてあるんですが、はい、そのやっぱりこう系統とかっていうのはあるんですか、この方のイメージの世界をもうちょっとこうするとこの方につながるなとか、そういうことを考えてらっしゃったりするんですか。
ママちゃん、いい質問です。
あ、本当、これね、すごい興味
あります。これあんまり本当は言っちゃいけない企業秘密ですけど、
そういいかな、言っちゃ聞いちゃった。
じゃあこのせっかく聞いてくださってるんで、まあ、だから例えばですね、これまあモノマネやる方みんなそうなんですけど、
はい、
まあ、私例えば、藤井フミヤさんをやります。
はい、
振り返るといつも君がとやります。例えばこれができる人って、コメコメクラブさんができちゃうんです。
え、全然私イメージが違う、
同じような声を、このちょっと声の出し方を変えるだけで、例えば君がいるだけでみたいな感じで、これね、同じ実は系統なんです。モノマネやってる方、多分みんな同じレパートリー持ってる方分かると思う。
そうなんですか、はい、なんかパッと私の印象では藤井フミヤさんなんかちょっと柔らかくて、うん、石井さんの方がこうピンとこう音がこう張りのあるような声のイメージですが、
はいはいはい、そう、だから出し方の違いだけで、同じ系統はね、枝は一緒なんですね、そっからちょっとこうあれするだけで。
それとじゃあ全くちょっと違う声の出し方だよっていうと、例えばどういう方がいらっしゃいますか。
うん、そうですね、それこそ先ほどちょっとレパートリーで出させていただいた、
はい、
まあ、コメコメさんと藤井さんが割とこう太い声で出すならば、
はい、
先ほど言った川村一さん、ラルクアンシエルさんは細く出すイメージで、
はい、うん、
心から君に伝えたいみたいなね、こう喉を締める、
はい、
先ほどはちょっと喉を広げて出すんですけど、こういう方は逆に喉を締め付けて出すみたいな、そういう全く違う声の、
はい、ハイドさんは、
ハイドさんですね、なるほど、欲しがりますね、今日欲しがりますね、バラバラに散らばる花びら雫はくれないみたいなね。
うわ、すごい、
やっぱり系統は似てるんです、この二人は。
私今日お金を払って帰ります。
今日のギャラは多分いただけると思いますので楽しみにしてます
ドキドキ、足りるかなお財布、ね、いっぱい入ってなかった気がするけど、
ね、確かに
プロデューサーがもしかしたら、
そうですね、
そうですね、後
でちょっと顔色を見ておきたいと思います。
そうですね、はい、すごいの、全然違う声ですね、
うん、そうですね、だからやっぱり例えばショーをやるときもそうなんですけど、藤井さんとコメコメさんって一緒にやらないんですね。
あ、
間をやるなら間を空けるんです。同じのやっちゃうと似てる感じが聞こえるのが分かるので、そこの間に違う人を入れてちょっと間を空けてやるとか、我々だからその違いを見せるのがステージでは大事というか、
そうなんですね、
僕はそう心がけてます、ね、
そのこう進行といいますか、この方をやって次はこの方をやってとかっていうものはね、歌手だとセットリストみたいなものを大体ステージの前に作って決めて、
はい、
それを本番そのまんまやるということが多いと思うんですけど、
そうですね、
モノマネタレントさんはどういうふうにショーの前にこう考えてらっしゃるんですか。
そ
うです
ね、本当に私の場合なんですけど、これは、歌手だったらもう本当にライブがあればライブの1週間もしくは1ヶ月前セットリストって決めることあると思うんですけど、モノマネ始めてから私だいたいセットリスト決まるのが、本番の1時間半前ぐらいですね。
嘘でしょ本当ですか。
はい、というのもだいたい我々そのライブにしろステージにしろ出させていただくときって、お客様が全然わからない状況でスタートするので、
は
い、もう初めましての状況で始めるので、僕の場合なんですけど、極力会場の方を見てからセットリストを決める、許されればなんですけど、それがやっぱ許されない時もあるので、早くちょうだい、早く、怖いから早く教えてっていう、
事前に送ってっていう場合もあるんですね、
はい、っていう方もあるんで難しいですけど、許されるならばギリギリまで 会場を見て、あ、今日こんなお客様いますね、ちょっとこう お姉さんというか、ね、あのそういう女の女性の方多いですねとか、そういう時にはじゃあこういう曲にしましょうとか、レパートリーの中から決めるっていう感じですか。
そうですか。じゃあまず会場に着いたらお客さんを一通りこうチェックされるんですね。
まあ、できる時は
こういう世代の人が多いなとか、はいはい、例えばね、お外のイベントとかだとちびっこが多いなっていう時とかもありますよね。
よくわかってますね、本当にね。
そういう時はどう、
はい、まあ、そういう時はやはりアニメの曲を多くしてみるとか、まあ、お子様が好きそうな、まあ、曲にちょっとシフトをチェンジするとか、最初はやっぱりどちらかというと万人受けしそうな有名な曲ばかり入れることが多いんですけど、そこからまあいくつか変えていくという感じですね。
私も歌手としてステージで歌を歌っていますけど、もうそれってすごいことだなと本当に思います。みんなね、その日のためにやっぱりそのレパートリーというか練習をしてきて本番じゃないですか、歌手の私たちは。でもそれがどれが来てもすぐに対応できるよっていう状態に常にしておかなきゃいけないわけじゃないですか。
それもありますけど、あとは本当に体の調子によって、今日この声出やすい出にくいもあるので。
そうなんですか。
だからやっぱりリハーサルっていうのは今私も以前より大事にしてて、リハーサルで声を出してみて、あ、今日声がしゃがれるのでハスキーな方にしようとか、今日は声柔らかいね、じゃあ柔らかい方いけそうだねとか、今日高音出にくいね、申し訳ないけど高音の方やめようかなとか、それはありますね。
そうなんですね、はい、いや、そういう話ってなかなか聞ける機会がないのですごい面白いなと思いました。
我々もする時ないですもんね。
そうですよね、はい、こうもうステージの上の姿しか知らないですからね、
はい、あんまり言いたくないですね。あんまり言いたくない、こんな感じでこの人やってんだみたいな。
そういう意味でお客さんが見ちゃうから、
ね、そうできれば表だけ見てほしいですけど、
すごいラッキーです。今日そんなお話を聞けて、
特別にいただいたんですもん。
いやー嬉しい、はい、ありがとうございます。私もテレビとかでね、はい、モノマネのショーとか何度も今までも拝見してますけれども、うん、こう皆さん早替えじゃないですけど、はい、今日はラジオなのでね、残念ながら、うん、見た目でっていうことはできないですけれども、
皆さん持ってきてんですよ、今日早替えするつもりで、うん、僕もね、まさかのそうするつもりで、あ、ラジオだった今日と思ってね。
しっかりもう打ち合わせの時私見せていただきましたもん、ね、
はい、こうやってやるんですよってね、やっといたんですよ。
何個くらい今日髪の毛もお持ちだったんですか。
今日はですね、まあ、髪の毛をお持ちでもうそんな
変な
お友達呼んできてるんです。
大変失礼しました。
そうです、アーティストさんですからね。
そうですよね、そうでした、はい、なんてこと言ってしまった。
そうですね、まあ、今日はですね、知ってる方で、まあ、4名ほど
4名ほどお友達を連れてきてくださったんですね。
ご一緒してきたんですけど、
ね、お友達
リュックに詰めましてね。
そう、
お友達をリュックに
ぎゅうぎゅうにされてきたんですね。ぎゅうぎゅう
でしたね、はい、びっくりするぐらい。
お友達が来るたびになんかちょっと後ろ向かれてましたもんね、先ほど打ち合わせの時もね、はい、そのこうステージ上に小道具みたいにいっぱい置かれていて、うん、こう変身される方とかもテレビでね、うん、拝見したことがあるんですけど、
は
い
は
い、
そうですね、もう有名な方ね、やられてますよね、ああいうのね。そう、それは我々やっぱりステージでいかになんか皆さんに見てもらうかっていうか、
はい、
うん、もちろん声を変えることも大事ですけど、ある程度こう見た目変わるとその皆さんにももっと伝わるじゃないですか、
は
い、だからもう本当にそうですね、ステージ見に来てくださいと、それをねちょっと今日絶対言いたい。
あ、
う
ん、ステージ見に来てください。
テレビよりもね絶対ね、ステージ生のステージは面白いですよと、それだけはね今日言いたいなと思います。
そうですよね、でもやっぱり本当生だから伝わるものって大きいですもんね、
う
ん、
そうですね、はい、そう思います。
そうですよね、清さんはいろんなところでこう、はい、もう本当に日本中飛び回ってらっしゃると伺いまして、
うん、そうですね、もうありがたいことに本当に、まあ、この世界入った時に目標だったのが、まあ、日本全国全部制覇しようっていう、行きたいなって思ったんですけど、まあ、ありがたいことに今もう2週目ぐらいさせていただいてまして、
わ、
今もう3週目4週目、同じ場所によってはもう何度も何度も行かせていただいてるので、
へ
ー、はい、こんな感じになりました。
うわー、すごいですね。え、見に行きたいっていう人はどうやって調べたら今度いついつどこでやるよとかっていう情報を知りたい方はどうしたらいいですか。
そうですね、まあ、私ちょっとね、なかなか筆不精というかね、あれがなんでブログとかなかなかやってないのであれなんですけど、まあ、今インスタグラムはそれなりに動かさせていただいているので、よかったらですね、マーガレット清で こうインスタグラムちょっと見ていただけると、
はい、
ちょいちょい情報が出てくると思いますので、
は
い、見ていただけたら嬉しいです。
もし決まってるよっていうものがあったら、ぜひなんか何月頃はどのあたりの県を行くよとかってありますか？は
い
は
い、そうですね、まあ、今全国いろいろ行かせていただくようになってるんですけど、7月の方は宮城県、後半お邪魔しまして、8月には、もう今決まってるのですと熊本県、こちらにもお邪魔しますので、
はいはい、
ぜひよかったらお近くの方調べてきていただきたいなと思ってます。
わあ、そんなものステージ見たいですね、うん、
見てください。
やっぱりその日本全国回って行かれると、うん、地域によってお客さんの反応が違ったりっていうのありますか？
ありますね、もうありまくりですね。
ありまくりですか？
はい、だいたいやっぱりイメージとして、まあ、本当に皆さんもその県によってイメージあると思うんですよ。例えば関西の方はちょっとね、こう、なんやなんや言うてくる、言うてくるよみたいなね、
こうなんかね、
イメージもあるし、
言葉が飛んできそうなイメージありますね。
そういうイメージもあるし、まあ、どちらかというと、まあ、東北方面の方、最初すごいお静かというかおとなしいイメージある。だけどちょっとだけ入るとお酒が入るともう止まらないみたいな県もありますし、本当にそれはもうあれですね、行ってみて、あ、この県はこういう県の県民性マンだみたいな思う時ありましたね。
面白いですね、はい、2週目の時はじゃあちょっと前回の経験を生かしてこういうレパートリーにしてみようとかっていうのもあるんですか？
あります、あります。もう、うん、やっぱりできれば私持ってるのが、その県に行ったらその県のアーティスト一人は入れたいなというのがあったりして、まあ、なるべく練習するんですけど、うん、やっぱりやると今日はこの県出身のアーティストやってみましょうみたいにやると喜んでいただくことが多いので。
そうですよ ね、 すね、地元のアーティストの真似してくれたら一番嬉しいですもんね、はい、うん、でちょっと方言とかも練習したりとか。
そうですね、できる時は勉強して、一生懸命ネットで勉強してい
やすごいことですね、はい、本当に努力家じゃないともうできないお仕事ですね。またね、そのさっきお話ちょっとありましたが、はい、そのモノマネタレントさんは、そう、初めましてのお客さんの前でやることってきっと多いと思うんです、はい、そういう中でね、こう知らない人の前で、こうさらに笑ってもらう、心を開いてもらうってすごく難しいことじゃないですか、う
ん、いや本当ですね。最初だから、まあ私歌手をやってた時は、まあ、基本ファンの方が見に来るので、自分を見に来てるわけじゃないですか、まあ、ももちゃんもそうですけど、
ね、
だからもう怖いものなんかなかったですけど、本当に初めましての方見た時、もう何でしょう、明らかに僕を求めてないんですよね、やっぱり最初。
どなただろう、
誰なの
という目でね、
何をしてくれるのみたいな、そういうイメージからなんで、その目が怖くて怖くてというか、それはすごいありましたね、はい、最初のステージだから今でも忘れられない、まあ、福島県の、
はい、
某病院さんのフリーマーケットみたいなイベントに30分やってこいと言われて行ったんですけど、もうその時の目が怖くて怖くて忘れられないですね。
やっぱり終わってからもどうだったかなみたいな反省タイムがありましたか？
どうだったかなじゃないですね、やっちまったなですね、やっぱりね、さっき言ってました、やっちまったなでしたね、本当に、もうそれしかないですね。
本当ですか、
もう本当にただ30分時間が過ぎたなっていう、なんとか過ごしたなっていうイメージです、まあ、もしかするともうその自分の中でそう思っちゃってるだけかもしれないですけど、
うんうんうん、そうなんですよね、意外とそのお客さんは普通に見てらっしゃるけど、うん、ステージに立ってる私たちはやっぱりちょっと大丈夫かな、
う
ん、喜んでもらえてるかなって思いで見ちゃうから、
うんうんうん、
なんかあんまり嬉しそうなお顔じゃないなと思ったら、意外と終わった後お話ししてみたら、
そうそう、
楽しかったよみたい
な
こともありますよね、
は
い、
私も本当時間があるときは会場にちょっと顔出させていただくときも多いですし、その本当にどうだったか、生の声じゃないですけど、聞かせていただきたいなと思って行くときも、うん、あります。お祭りとかそういう時だったら、
はい、でまたねお話できるとちょっとほっとしたり、はい、ああよかったなとか、また次へのヒントをもらえることもね、
そうなんです、本当そう思います、
ありますよね、うん、
はい、
そうですか。そう、清さんは最初に1曲目ね、聴、はい、いていただいた曲、ご自身の曲でというふうにお話ししましたけれども、モノマネタレントとしてご活躍なだけでなく、はい、今現在も曲作りをされていると伺いまして、
そうなんです、はい。
新しい曲ができたんですか？
そう、もう本当ね、もうこのタイミングがいいというか、
はい、
これに合わせたかのようにですね、つい最近本当出来上がりまして。
うわー、
はい、
嬉しい。そのなんか、その新しい曲を、はい、お聞きしたところによりますと、はい、なんとタイトルが まだ決まっていない曲が
いくつか候補はあったんですけど、こういう曲にしたい、まあ、イメージはあるので、こういう曲っていうのはあったんですけど、まあ、その中の候補でまだ絞りきれてないところがあって、もしよかったら今日このラジオを聴いてくださってる皆さんにもちょっと聴いていただいて、
はい、
なんかこうイメージがあればあのアイデアいただきたいななんて、そんな風に思ってます。
わあ、今ここで少し聞かせていただいてもいいですか。
いいですか。
いいですか。
ありがとうございます。
聞きたいですここで普通だったらじゃあ、はい、キヨシさん曲紹介お願いします、
はい、そうですね、
という流れがあるんですが、はい、じゃあちょっとその曲のイメージというか、はい、こういう思いで歌詞を作ってという話をちょっと伺ってから聞いていただきましょうか。
本当ですか、まあ、本当にあのこの 4,5 年といいますかコロナというのがあって、我々、まあ、エンタメって一番最初に本当削られたものだったのでステージに立つ機会もなくて、ね、もうどういう活動をこれからしていこうかって考えている時に少しこう思いで作った曲なんですけど、そこから、まあ、いろんな出会いがあっていろんな縁があって、こういうラジオもそうですけど、
そうですね、
そのご縁が、今の自分にそして今の皆さんにというかそういう思いでちょっと作らせていただいた曲です。
共感される方もすごく多いテーマですね。
だといいです、
じゃあその曲を皆さんにお聴きいただきたいと思います、
はいはい、ちょっとだけです。ちょっとだけ。
あ、終わっちゃった。
え、これだけ。
え、
短くないですか。
これだけなんですか。
だってこれ僕、ね、あの4分ちょっと作った曲なんですけど、今の感じ私時間ずっと見てましたけど、
はい、
3,40 秒しかなかったですよ。
え、なんでこんなに短いんですか。
それはね、ちょっとだけ聞いてほしかったからです。
やだ、もうちょっと聞きたかった
どんだけどんだけ。
そんなレパートリーありましたっけ。
ないです、ないです
ないですよね
今生まれました。
びっくりしちゃった、
はい、今生まれちゃいました、はい、
すごい、
はい、
いやなんかこれから盛り上がっていくぞっていう気持ちのところで、はい、もうちょっと聞きたかったな
ぁ で、ね、
終わってしまいましたが、
はい、
なんかすごい夏を感じさせるような、はい、
ちょっとまあ
元気が出ますね。
そうですね、普段なんかこうバラードというか、まあ、そういう、まあ、恋だったりとかそういう曲書くこと多いんですけど、
はい、
今回ちょっとなんかそのやっぱり元気というか皆さんにその未来じゃないですけど明るさをなんか感じてほしいなということで、まあ、曲調もちょっといつもと違いますし、そういうの思いでですね、明るい感じの、メロディーにしてみました。
わあ、皆さんどんなイメージが膨らんでるでしょうね。
逆にこれで膨らんだらすごいですけどね短す僕もちょっと短すぎだなと
ちょっと思って、もうちょっと聞きたかったなって ね、
は
い、思いますけどね、はい、皆さんぜひこのイメージちょっとね、はい、短かったですけれども、
ね、
この曲に合いそうなタイトルを考えて、はい、あのももかんのメールアドレスの方に
ぜひお願いします。
お送りいただけたら
こちらです、こちらです、
こちらです、
こちらまで、こちらまで
テレビじゃないから、
は
い、
そうかそうか、
出てない人差し指が動いてるけど残念、はい、ぜひ皆さんメールでお寄せください。私が責任持ってキヨシさんにちゃんとお届けしますので、
私、はいはい、必ず確認しにまたやってまいります。
あ、はい、
確認
します
。ぜひ
その時はもうちょっと長く聞かせていただけるでしょうかね。
ちょっとずつ長くして、ちょっとずつ長くして、
はい、ちょっとなの、まだ聞かせてもらえないんですか。
ちょっとずつ長くして何度も何度も読んでいただくと、
は
い、
10秒ずつとか、
そうですね、はい、増やしていきたいなと思ってます
やだ面白いぜひ皆さんあのタイトルを考えて
お願いします、
お寄せください
。お願いします。
曲のタイトルをつけるっていうのはなかなか難しいですよね。
そうですね、まあ本当にセットリストとかはあの、ファンの方にね、これで今日ライブやりましょうとか求めることはあっても曲のタイトルってなかなか公募って少ないと思うので、
そうですよね、はい、で作る我々としても、はい、タイトルって結構悩みますよね。
いや本当です、悩みますね、
ね、
悩みますでしょ。
悩みます、悩みます、
はい、もう作ってからもこれで良かったっけとか、ね、まあ、違ったんじゃないみたいに思う時ありますもんね。
ありますよね、はい、わ楽しみですね、はい、ぜひ皆さんメールしてください、
はい、お
待ちしています。このご自身で曲も作られて、はい、でモノマネタレントさんとしては、うん、いろんな方の曲を歌って、うん、でまたやっぱりモノマネするってことはただカラオケで歌うようにさらっと歌うわけではないですから、うん、突き詰めて曲をきっと聴いてらっしゃったりとか。
そうですね、そう思われがちなんですけど、
はい、
私、まあ、そのね本当タレントさんによるんですけど、私あんまり聴かないタイプなんですね。
そうなんですか。逆パターンです
ね。よくそれで怒られることもありますけど、なんか、我々ってどうしてもご本人よりもデフォルメするというのが一つあって、そのためにも忠実、 まあ、例えばテレビ番組とか出させていただくときは、いかに忠実かなんですけど、ステージに立たせていただくときは、いかにお客様が、あ、それやりそう、そんな感じありそう、それを大事にしてデフォルメするというか、だから逆に本人を見すぎないようにして、
そう、
自分のイメージ、はい、自分だったらこの人こうだなとか、
なるほどね、は
い、そういうのを大事にしてます。
そっくりそのままやっちゃっても、うん、もしかしたらそれは面白くないのかもしれないってことですね、
はい、それもありですしっていうね、はい、だいろんなやり方が皆さんあると思うので、はい、
クリエイティブですね。そうです、そう思うとね、
そう思いますね、
ちょっとやりすぎちゃった、怒られちゃうかな、はい、みたいな時はありますか？ご本人を前にしたらやりづらいみたいな、
ね、ご本人ももちろんそうですし、ファンの方にそうやって言われる時もありますし、よく言う炎上っていうのも今まで何度かありましたし、はい、
そうなんですか、
ありましたありました、はい、
それをまたでも反応してくださるということはね、
最初は本当にそれがもう見るのも怖いぐらい、あ、こんなこと言われてる、めっちゃ怒られてるってありましたけど、今は本当に気にしてくださってる、あ、見てくださったんだみたいな、そういう風に捉えられるようになりましたね。
そうですか、はい、じゃあそれもまたね、一つかなという感じで、うん、
はい、
あ、もうね、だんだんお別れの時間が近づいてきてしまって、
もうなんですか？
そうなんです、もう本当に喋ってるとあっという間ですよね。
あっという間でした、はい、
ほんのちょっとだけですが、はい、清さんの今後、
はい、
こんなことしたいなとか夢というか、もしあったら最後に聞かせていただきたいんですけれども。
う、
はい、
そうですね、まあ本当にその生のステージを皆さんに見に来てほしいっていうのが一番なので、本当にもうどんなところでも今は、もしお声掛けいただけるなら行かせていただくようにして、はい、一人でも、多くの方に、エンターテインメント素晴らしい、ステージって素晴らしいっていうのを、お伝えできるように頑張りたいなと、そのように思ってます。
あ、私もいつか見に行かせてください。
お待ちしてます。一番前用意しておきます。
あ、やったありがとうございます、はい、今日は楽しいお話をたくさん聞かせていただきまして、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
曲も短かったですし、はい、本当は私もっともっと聞きたいことがあったので、
は
い、また
僕打ち合わせではね、もうもっともうずらっとありましたんで ね
半分も聞けなかった感じですよね。
そうですね、私も全然もう喋りきれなかった部分ありますんで、はい、ぜひぜひ
またぜひ遊びに来てください。
お願いします。
お待ちしています。ありがとうございます。本日のゲストはモノマネタレントのマーガレット清さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。雨音のワルツ、聴いてください。 藤谷桃で雨音のワルツでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストにモノマネタレントのマーガレット清さんがいらしてくださいました。皆さんいかがでしたか。本当に楽しかったですね。モノマネがお上手ですごくこうその笑わせるという意味で楽しいっていうのはもちろんなんですけれども、それだけじゃなくてステージに出ているその姿ではなく、モノマネタレントさんとしてそのちょっとしたこう裏話とか、こんなご苦労があるのかとか、皆さんこんな努力をされてるのかとか、そういうお話もすごく興味深かったです。同じステージでこう歌を歌ったりという立場で私もねありますけれども、やっぱりモノマネタレントさんってすごいなって改めてお話を聞いていて思いました。清さんもおっしゃってましたけど、ぜひ皆さんもその生のモノマネショーをぜひご覧になっていただきたいなと思います。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @畑中.com、momocan@畑中.com、こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私、藤谷ももに叱られたいそこのあなた。自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん、何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲をいたします。よく聞くけど意味がわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。モモズキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。モモカン動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。桃エコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。桃ズガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。桃館ガイドブック、地名や駅名の由来、その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。
またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクションキャロットハウスの提供でお送りしました。